今日は出エジプト記32章15節から20節までです。出エジプト記32章15節から20節。モーセは向き直り、2枚の証の板を手にして山から降りた。板は両面から書いてあった。すなわち表と裏に書いてあった。板はそれ自体神の作であった。その字は神の字であって、その板に刻まれていた。ヨシアは民の叫ぶ大声を聞いてモーセに言った。宿営の中に戦の声がします。するとモーセは言った。それは勝利を叫ぶ声ではなく、敗北を嘆く声でもない。私の聞くのは歌を歌う声である。宿営に近づいて子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がった。そして手からあの板を投げ捨て、それを山のふもとで砕いてしまった。それから彼らが作った子牛を取り、これを火で焼き、さらにそれを粉々に砕き、それを水の上に撒き散らし、イスラエル人に飲ませた。モーセが山で40日40夜神様と共にいて、そうして授かったこの聖なる、この尊い神様の指の作品であるこの板を、モーセはなんと粉々に砕いてしまいました。この証の板、とても聖なるものでして、後にですね、またモーセが山に登って、そして再びいただくんですけども、その板は本来証の箱の中に安置されていて、そして、それはとても聖なるもの、その贖いの蓋で覆われて証の中、箱の中に安置されていて、でその中を覗いた人たちはことごとく死んでしまうような、それほど人が触れることもできないような聖なる板なんですけども、モーセはせっかくこの板を神様からいただいたんですけども、しかしそれを山から降りてきた時、この子牛と踊りを見るなり、モーセの怒りは燃え上がって、それを板を投げ捨てて砕いてしまいました。モーセはあらかじめ主から早く山を降りていけ、早くも民を堕落してしまった、早くも偶像を作ってそれに仕えている、でそれでモーセは耳では聞いていたんですが、しかしそれを実際に目で見て、民が乱れて、そして踊りを踊っている、その堕落しきった様を見て、モーセはもう怒りに駆られてしまいました。それでこの板を投げ捨てて粉々に砕いてしまった。本当に不思議なのは、どうしてこれほど聖なる板を粉々に砕いたモーセが、撃たれたりしなかったのか。イスラエルの歴史の中でですね、こういう不思議なことはいくつかあります。この証の箱が奪われてしまった時もサムエル記の時代にありました。ペリシテ人のあの異教徒たちの手にその証の箱が奪われてしまったことがありました。でもペリシテ人はその時撃たれなかった。バビロン捕囚の時、神殿の中にもその、この証の箱はなかったんですけども、でその時も、異教徒が持ち去ったのかどうかわからないんですが、 とにかく神殿、最も聖なる領域に、まあ、大祭司が年に一度血を携えて出なければ入れない、もしそうしなければ死んでしまうような死聖所さえも、神殿はあのバビロン人たちに破壊されてしまいました。そういう時、まあ、あるんです。神様の栄光が去ってしまう。それは民がですね、乱れに乱れ切ってしまうと、もう神様からのそういう罰もまた、なんかそういう聖なる領域に入ったら撃たれるとか、そういう神罰すらもうなくなってしまうような、この契約の箱は実戒が書いてありました。その第一に、私があなた方をエジプトから連れ上ってきた主である。私の他に神があってはならない。偶像を作ってはならない、ね、それらを早速破り切ってしまって、でも契約は早くも成り立たなくなってしまったんですね。モーセが40日40夜終わった後にこの板が、石の板が授けられたんですが、しかし早くもその板、1日持ったのか2日持ったのかわからないですけど、本当に早くその板は壊されてしまいました。しかしそれは板が粉々に砕かれるというのもまた哀れみの一つです。石の板がそのまま裸でですね、民の前にもし現れたなら、民は容赦なく撃たれるしかないですね。だってあなたは私の他に神があってはならない、偶像を作ってはならない、あの契約の箱の中を覗くものが死ぬほどの箱です。ダビデがの時代もウザがあのその契約の箱に手を触れてしまった途端撃たれるような、そういう聖なる板なんですけども、ですから民衆の前にもしこの石の板が裸のまんまモーセが持ってきたら、おそらく民は全員もう撃たれて死んでしまってたんじゃないでしょうか。ですからモーセはこの板を粉々に砕いたのかもしれません。この時ですね、民衆はもうほぼ全部そのように乱れに乱れ切っていたんですけども、しかしただ一人ですね、ヨシア、彼はですね本当に忠実に40日40夜モーセを待っておりました。24章の方を見ますと、モーセが山に呼ばれた時、ヨシアも、従者として近くにいて、そして、民から離れた位置にいて、そしてモーセからも離れた位置にいて、ヨシアはきっと一人でこの山のふもと近辺にいて、ずっとモーセが山から降りてくるのを待っていたんですね。そして、いよいよモーセがやっと降りてきた時、ちょうどその時宿営の中から大声が、民衆の大声で叫ぶ声が聞こえてきました。でそれでヨシアはモーセに、この宿営の中に戦の声がします言うんですけども、しかしモーセが言うのは、それは勝利を叫ぶ声ではなく敗北を嘆く声でもない、私の聞くのは歌を歌う声である。私たちもですね、日々戦があります。罪に対する戦、罪に対してですね戦って勝利を叫ぶこともあるんですが、しかし罪に負けて敗北してそれを嘆くこともあります。しかし最も良くないのは、その罪を謳歌してそれを楽しむ叫び声、それが一番良くないんですね。罪に敵対して勝利を叫ぶ声でもなく、また敗北を嘆く声でもなく、モーセやヨシュアが聞いたのはその罪を謳歌している歌を歌う声でした。 それで、モーセたちがこの祝宴に近づいていくと、モーセの怒りが燃え上がり、そしてこの板を投げ捨てて砕いてしまい、そしてもう一つ砕いたものがこの金の子牛です。これを火で焼き、それをさらに粉々で砕きました、ね、金でできている金属製のものが粉々に砕かれるって、まあ、ちょっと不思議ですね。火で焼けるんでしょうか。しかしこのように粉々に砕くことはできたようですね。それほどまでにカエサーの怒りは激しかったんでしょう。でそれをさらに水の上に撒き散らして、そしてそれをイスラエル人に飲ませました。イスラエル人はこの飲み水、水は必要ですね、その水のを飲むたびに自分が、撒いた種を自分自身で刈り取ることをきっと知ったことでしょう。私たちは罪の結果を自分自身で刈り取って、それを飲まなくてはならないんです。イスラエル人はこの金の子牛が粉々に砕かれた水を飲まなくてはなりませんでした。多かれ少なかれですね、まあ、早かれ遅かれ人は罪に堕落してしまうものです。いくら神様からですね、これをせよ、これはしてはならないというその定めが示されても、人はそれを守りきることはできません。誰一人それを守ることはできません。ですからこの、古い契約、旧約はさらに新しい契約でカバーされる必要があったんです。エレミヤ書の31章を開きたいと思います。エレミヤ書の31章の31節から34節まで、エレミヤ書31章の31から34。見よ、その日が来る、主の御告げ。その日、私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ。彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ。私は私の律法を彼らの中に置き、彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。そのようにして人々はもはや主を知れと言って、各々互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ。私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と思い出さないからだ。アーメン。このモーセが山でいただいた石の板に刻まれた文字の契約、それは、民は破ってしまいます。40日という期間の後に破ってしまいましたけれども、たとえ40日でなかったにしろ、やがて人はそれを破ってしまうものです。なぜならそれは石の板に書き記されたものであって、人と石とは一体ではないからですね。しかし新しい契約においては、神様のその指による契約は人の心に記されます。石、旧約においては石に刻まれましたが、しかし新約においては人の心の板に書き記されるようになり、そして誰もが、人々はもはや主を知れと言って、おのおの互いに教えるということがなくなります。なぜなら人は心の板に記された神ご自身、御言葉を 知るからです。私たちのうちにイエス様が宿り、そしてそのうちにいます清い御霊が私たちに全てのことを教えるようになるんです。今新約の時、私たちはイエス・キリストを信じる信仰によって心の板に御言葉が記され、そしてその心の板に沿ったことを、御心に沿ったことをすることを喜びとするようになり、御心にそぐわないことをそれを嫌がるようになります。それは本当に私たちの命に記されている御言葉によって、私たちはそれに沿って歩むから、だから私たち自身が石のあるいは文字によってその文字を守るということを、そういう必要がなくなり、むしろ心の内の御言葉と一体化されておりますので、それによって私たちはそのガイドラインに従って私たちはして歩んでいることができるわけです。今や私たち自身に御言葉が記されています。第2コリントの3章を開きたいと思います。第2コリントの3章1節から8節までをお読みします。私たちはまたもや自分を推薦しようとしているのでしょうか、それともある人々のようにあなた方に宛てた推薦状とか、あなた方の推薦状とかが私たちに必要なのでしょうか。私たちの推薦状はあなた方です。それは私たちの心に記されていて、すべての人に知られまた読まれているのです。あなた方が私たちの奉仕によるキリストの手紙であり、墨によってではなく生ける神の御霊によって書かれ、石の板にではなく人の心の板に書かれたものであることが明らかだからです。私たちはキリストによって神の御前でこういう確信を持っています。何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。神は私たちに新しい契約に仕えるものとなる資格をくださいました。文字に仕えるものではなく御霊に仕えるものです。文字は殺し、御霊は生かすからです。もし石に刻まれた文字による死の務めにも栄光があって、モーセの顔のやがて消え去る栄光のゆえにさえ、イスラエルの人々がモーセの顔を見つめることができなかったとすれば、まして御霊の務めにはどれほどの栄光があることでしょう。アーメン。旧約の時代においては石の板に御言葉が記され、そして御言葉と人とは一体ではありませんでした。しかし新約においては御霊によって人の心の板に私たちに御言葉が書き記されたんです。カエサの指によって、あの石の板の文字は神様の指の筆跡によって書き記されましたけども、今や私たち自身が神様の指の筆跡によって心の板に御言葉が刻まれ記され、そして私たちはそれによって歩み御霊の務めに預かるものとされたんです。それは古い契約の務めの栄光よりはるかに勝る栄光です。石の板に刻まれた文字は死の務め、人を死に至らせる務め、人に罪があるということを示す務めですけれども、しかし今や御霊による御霊に仕えるものとして 命の務めに私たちは任じられたものとされました。私たちはもはや旧約の時代のように石の板に自分と一体ではない自分と別物の文字に使えるものではなく、心の板に記された御言葉の務めに預かるものです。そしてそれは死の務めではなく命の務めとなりました。今私たちに与えられているこの御霊の務めの特権、これを私たちはますますこの栄光ある務めに、それがどれほど栄光の務めであるのかを私たちはますます知って、そしてこれに仕えてキリストにあって歩み、日々御霊にあって歩み、そして命の務めをますます成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、今や私たちはイエス・キリストを信じる信仰により御霊の務めに預かるものとされました。石の板に記された務めは、やがて民はその石の板に記されたことを破ってしまい、そして彼らは40日の後にそれを完全に破ってしまいました。そしてモーセ自身もその石の板を粉々に砕き、そしてなおかつこの偶像を粉々に砕き、すべてをまっさらにして、そして再び山に登り、また新たな石の板を主からいただきました。初めの契約は粉々に砕かれるものであることを私たちは見ます。しかしイエス・キリストにあって新しい務めが、新しい契約が与えられたことを感謝いたします。私たちはそれによって歩み、もはや御言葉は私たちから遠くはなく、私たちの心の板に記されて、そしてそれに沿って歩むことができるようになったことを感謝いたします。どうかそれに従って歩み、心の板に記された御霊によるこの文字御言葉を軽んじることなく、それに沿って歩み、そうして栄光の地に入れられる私たちでありますように、どうかこの栄光ある日々の務めをしっかりと果たさせてくださいますように、この新しく始まった一日、御霊にあって歩む一日でありますように、主をどうか祝福してください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。